さあ、ここからのコーナーは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。さあ、毎週ここラジオラビートのスタジオからお届けしていきます。中澤先生、よろしくお願いいたします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine!
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日テーマが北海道ということで、
はい、そうなんです。
なかなか北海道って思い浮かべてみてもどうかなと思ったら、
はい、
実は私大学が、
はい、
大学は山梨の鶴文化大学の、まあ、英文化だったんですけど、
はいはい、
まあスピードスケートやってて、
あ、前そうだおっしゃってましたね。
そうなんです。でスケートマンはね、うん、冬北海道縁があるなと思うんですが、
うんうんうん、
でたまたまその部活のですね、うん、後輩が今北海道にいまして、
は
い、しかもルモイですね。
出たルモイ。
ルモイで
私リスナーさんにルモイの方が
ルモイで教員やってますね。
あ、先生、
そういや繋がりました。
繋がりました。
で彼はですね、うん、こっちへちょっと来た時に実は FM 豊橋の方で私の番組出演してますんで、
あ、出演されたんですか。
そうです、
すごいですね。
出ております。一瞬ですね。いきなりちょっと収録が、まあ、ちょうど放送中だったので、
うんうん、
ちょっと会う約束してたので、
はい、
まあ、なかなかない機会だからといってちょっと見学に来てそのまま出ていきました。
すごいですね、
はい、
出演までされ
たという縁を思い出しました。
うわー、すごい。ルモイがつながった。ルモイだったん
ですよ。どこか北海道で毎年やっぱり、ね、年賀状のやり取りとか、フェイスブックとかではやり取りあるんですが、はい、なかなかこう会うってないかったんですけど、去年かな、そんな感じで。
あ、去年の
話
ですね、
はい、だから実はそのスケートつながりで後輩でした。まあまあ大学のね、今年結構教員やってるものが多いので、はい、教えてる子が多いかな。今日やってる子結構多いですね。同窓生というか同級生も、
うんうん、
はい、で私はまあ塾なんですが、うん、まあ、塾業界もまあまあいまして、はい、海外で塾やってる子たちもいますね。
海外、
まあ、子たちってもいい大人ですけど海外で展開してる後輩もいます、ね、
はい、
オーストラリアとか上海とかでやってましたね。はい、なんか結構業界的に、ただ大学的に教える子が多かったので、うんうん、まあ、それもあってなんか周り結構教えてることに携わってる子が多いかなと思いますね。
へー、そうなんですね。
実はもう真夏なんでこんな暑い中で言うのもなんなんですが、
はいはいはい、
スピードスケートやってまして。
スピードスケート、
そうなんですよ。スピードスケート涼しいって言ったり今だと氷の上いいななんて
本当ですよ。
はい、ね、高橋大輔君だっけ、
そう、あ、
現役復帰される。まあ僕はスピードなんであんまりあれなんですがこの夏場にね、スピードスケートの話題出るなんて
ですね
と思いながら、
本当にな
んですけど、実は私アニーグローバルエデュケーションで、当然中澤塾っていう塾と、はい、英語スクールアニーとかアニーインターナショナルスクールもやってるんですけど、実は速読国語力太郎っていう速読の講座をやってるんですが、
速読、
はい、
うん、
まあ要はまあ、早く読み解く力をつけるとか、まあ、目の視力回復にも良かったりとかですね、結構実は読むテクニックかなと思うんですけど、眼筋って目の筋肉を鍛えたりとか、
へー、筋肉、
結構そういう風に視野を広げたりとか、まあ、その目に関する力をつけていくっていうことがあって、実はその速読をいろんなスポーツ選手に提供してて、
スポーツ選
手、そうなんです。実はですね、私どもがスポンサーしてるのが、うん、今サイエンネオフェニックスさんってバスケットボールのチームと、うんうん、あと早稲田大学の石川くんっていうスピードスケーターなんです。この前オリンピック予選出てたんですけど、選考会に、
はいはい
はいはい、その子をスポンサーちょっと私どもしてるんですね。で実はそのまあ2チームともども、うん、2チームというかその両方で実は速読を、うん、トレーニングとしてスポーツ速読という形入れてます。
スポーツ速読、
はい、
初めて聞く。
要はそうですね、すごい簡単に言うと、何の例えばスピードスケートの選手の場合どういう動きになるかというと、うん、ものすごい高速じゃないですか。
そうですね、
でものすごくその速読の力をつけるとともに、さっき言った筋肉だったりとか、うん、一番その目の力の部分で、うん、周りを見る力っていうのがすごく鍛えられるんですね。そうすると 例えば高速のリンクを滑っててもゆっくり感じたりとかするんじゃないかと。そうすると、まあ、本人的にですよ。で例えばこう入った時コーナリングってものすごくスピードなんで、入った時に周りがゆっくり見るとそのスピードに負けない、要するにゆっくり回ってるの同じ感覚で、エッジ要するに刃を入れれると、そうすると速く滑れるんじゃないかと。でそれが例えば 0.0何秒の世界とか、まあ、要するに本人のタイムっていうのをどんどん伸ばすためなので、まあ、そういうのに役立つんじゃないかとか、あと集中力とかも上がってくるので、そういうのに鍛えられるんじゃないかと。今速読で今あの検証して、どんだけ役に立ったりとか、どういう力がついてくるのか、あのいろんなよく動体視力とかね、なんとか視力ってあるじゃないですか、まあ、そういういろんな視力の力があって、スポーツの中でいろいろある、たくさんまたゆっくりお話しますけど、たくさんあるんで、その中でどれが一番有用なのかっていうところでやってたりとか、例えばあのバスケットボールの選手だと、はい、やっぱりあの周りが止まって見えてゆっくり見えたりとか、
お、
はい、だゴールがすごく周りとともに明確に見えたりとか、あと周りのパス出すときにあの敵味方の動きがすごくスローに見えたりとか、
へ、
はい、よくテレビでねやってものすごく剛速球、野球経験者じゃない子がバットを振ったら当たったとかね、そういうのもボールが止まってるように見えたりするっていう、そういう能力も特々って実は鍛えられて、
すごい、
そうなんです。でだから今 の, その大学あの OSG フェニックスだから、サイネフェニックスさんバスケのチームと、あのその中でスピードスケートの選手と、あとその流れですね、あの大学の方で、あのフェニックスの傘下の天津学院大学さんの方で今速読のトレーニングとかをやらせてもらってて、実は私それを協力してるんですね。
なんか速読っても勉強のためにとかそういうだけかなと思ったら、はい、運動の方にもいいんですね。
そうなんですよ。実はそれ運動のスポーツ速読ってことで、これあのスポーツやってる子たちも、あの勉強だけじゃなくてすごく取り組んでやってます。
知ら
ない。当然あの勉強にもものすごい役立ちます。集中力も上がるし、もう当然センター試験とか、あの早く読む公立の試験とかものすごく早く読めますから、うもう全然違うんですけれど、あのびっくりするぐらい力がつくんですね。僕もびっくりしたんですけど、だからすごくそれを取り組んでるっていうのはもうあの、まあ、その取り組んだことは普通になってきちゃうんでね、気づかないこと多いんですけど、あの読む速度は相当上がります。読解力も上がってきますね。
すごい。
実はあの今ねその速読の大会がもうちょっとしたら本格的なんですけど、ね、速読甲子園っていう
速読甲子園、
はい、引いていただくと分かるんですけど、
はい、
実は私ども最高が全国で2000教授ぐらいあるんですけど、8番なんです。
すごい。
私たちが
で、
愛知県で、一昨年は1位で、
わ、
昨年がですね、はいはい、ちょっと敗れて2位なんです。
あ、惜しい。
そうなんです。で今年はちょっと1位を奪還しようと、全国でも、まあ、8位内入賞して、まあ、優勝って言ってますけど、8位内入賞、そういう甲子園みたいなのがあるんです。
そんなのがあるんですね。
実は私たちね、先生たちみんな速読のインストラクターなんです。
わ、
実はあの塾もやりますし、英語も喋れるんですけど、喋れる先生もいるんですけど、あとロボットプログラムもやってる先生いるんですけど、実は速読のインストラクターもやってて、あの毎日トレーニングしてます。
毎日、
はい、ほぼほぼ。でそれをあの先生たちがこうインストラクターとしてとてもできるようになれば、当然生徒さんが来た時に、要するにまあちゃんと分かってる先生がレクチャーするわけなんで、あの段違いでやっぱり、
そうですね、
はい、その一緒のレッスンにしても有用性が高くなるっていうことでやってます。
速読の速読はどういう風にこう勉強というか、
今はですね実はタブレットでできるんです。
それもタブレットでできるんですか。
はい、タブレットで、まあ、基本は今オートトレーニング化されてて、もうあのレベルをチェックして、例えば1分間に読める文字数とかをチェックして、それでその文字数をクリアしてなければとかしてたらとか、これぐらい読めたら、だこのトレーニングみたいなも決まりがあって、
へ、
それに沿ってやっていくだけなんです。ただ私たちは、まあ、インストラクターをやってますので、まあ、先生さんにカスタマイズして、ある程度こういう風にしようとか、ああいうにしようとか、あとは速度更新大会があるんです、その種目やろうとか、まあ、そういうことをやってますけど。
種目とかあるんです
か。ありますね。どうだろうな、こうカードがこう一瞬で神経衰弱みたいにこうバッと上がって、例えばあの全部が一瞬で消えてひっくり返るのでそのまま探すとか、あとは白と黒の碁石みたいなのが出てくるので、
はい、
あのまあ、5個6個だったらねすぐ分かると思うんですけど、100個200個くらいのやつを何個って数えるとか、そういう、まあ、それだけじゃないですけどね、
はいはい、
そういういろんな競技があって、 それはもうあの与えられるんで、その競技を鍛え、うん、まあ、あの速読のトレーニングの一環としてそういうものがあるので、通常はまああのそのトレーニングとしてやるのはもうちょっとこうトレーニングっぽい感じとか、うん、あのものすごい高速で文字が流れたりとかそのを追ったりとかいろんなのがあるんですけど、はい、まあ、種目としてはそういうのもあって、さらにあのもうちょっと深いところでやってるっていう感じですかね、うん、はい、実はその速読も今お問い合わせ結構あの全国的にテレビであの結構放送されたりとか、うん、あの取り上げられてること最近すごく多くて、うん、はい、それでそれもあるせいかあの結構やりたいと思ってらっしゃること多くて、うん、あの夏の講習会やってるんですよ。通常あの速読国道太郎っていうコースがあるんですね、
はい、
あの一月でご一緒いただいてる、はい、で夏から始めようということで夏の講習会も実は用意してて、
お、
はい、であの夏季講習会って速読の講習会が実はあるんです。珍しいですよね。
そんなのもあるんです
か、はい、でここからちょっとスタートして速読やってみませんかっていうことで、案外やっぱり英語スクールやってますから、やっぱりあの英語っていうことで語学はとてもねやっぱりあの私たち必要性とかいつも訴えてますけど、うん、やっぱり語学やってるからこそやっぱり日本語教育って大事と思ってますから、うん、その中でやっぱり速読の勉強っていうのは、うん、当然やっぱり私たちだからこそ余計大切さが分かるっていうか、はい、そういうことでやっぱりずっと取り組んでるんですけど、
速読、
そうなんですよ、うん、で夏季講習も今お問い合わせまま頂いてて、はい、結構あの参加したいっていう方が、
うん、
あのやっぱりあの何ていうんですか、普通の授業と違ってやろうやろうといつから始めようみたいなものなので、うん、定期的にこう夏とか4月とかでやっぱ増えるんですよ、あのやりたい方が増えるんで、
うんうん、
はい、まあまあ、 あの私どもやってる本部校が一番多いんですけど、うん、まあ、全国的に見ても1教場でそのやってる方多い方なんですね、
うん、
1箇所でこう100人ぐらいやってると結構多い方なんで、
うん、
まあ、何百人かうちの、 あの兄グローバルエデュケーションでやってますけれど、うん、そうなんですよ、だからね、あの夏季講習当然塾の中沢塾で夏季講習やったりとか、はい、あのインターナショナルスクールサマースクールやったりとかしてる中なんですが、うん、案外根強くですね速読国力太郎という講習会が人気です。
速読か、
はい、まあ、ぜひまた機会がありましたら、
はい
はい、北海道から速読の話に飛んでしまいましたが
まさか北海道からね速読に行くとは私も思わず、
そうですね、だからまあ本当にいろんなことやってますけど、うん、とにかく速読はいいので、
はい、
またあの香織さんも僕ここでまたレクチャーします。
うわー、ぜひお願いします。
あのなかなか皆さんにお伝えしづらいかもしれませんがあの腕が試されますけど、
はい、
はい、ぜひちょっと一度また機会があれば、
うわ、
はい、また皆さんも調べてみてください。
そうですね、ありがとうございます、
はい、
北海道から速読の話
しました、はい、
ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Are you okay?
そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。